どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
ヨーです。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、今月は映画の話楽しいな
ぁ。そうっすね、
そうなんですよ。独演会みたいな。
もうね、俺と高さんはもうずっとさっきからなんかラジオ対処してたけど。目がシパシパしてきちゃってさ
どうする来年の映画の話を先にするさ、と
思って変わんないじゃん、だって映画の話なん
だそりゃそうだよね、チャーハン来たからピラフにしようよ
じゃあ、最後の一本いっちゃいましょうかね。
はい、
今年、はい、私がまたまた激推しのね、
はい、
ベスト5本の、
はい、
最後の一本ですよ。
鳥、大鳥、
大鳥来ますよ、はい、大鳥、何が来るのかな。
おー、まだ邦画来てないね。
そうですね、
来てないですね、
来てないですね、
うん、はい、じゃあ最後の一本は、はい、これです。沈黙。
沈黙。あー、これも邦画ではないけど。
まあ、おっと、おっと、
日本人出てますね。
でもね、ほぼ邦画ですよ、これは。
はい。
まあでも、そういう意味で今年はね、あんまり邦画が引っかからなかったのかなっていう感じはね、
はい、
ちょっとありますけどね。
うん、はい、
一応見たんだよ。見たんですけど。
はい、
これはね、
はい、
あの、遠藤周作の、
はい、
あの沈黙を、
はい
はい、
あのリバーデッドとかのタクシードライバーのね、超巨匠マーティン・スコセッシが映画化したというね、
はい、
あの元でこれは、まあ、三山さん読んだことあるっていうか、
あ、まあそうですね、うん、あの本としては持って何度か読んだことありますね。もともと結構遠藤周作が好きだったんで、
うんうん、
あの昔よく読みましたけどね。
なんか遠藤周作ずっと好きってなんか言ってたよね、三山さん。
うん、そうですね。
エッセイとかもありますか。
エッセイは後ですけどね、もともとは最初に読んだのは砂の城とかね、あそこら辺を読んで結構いいなと思って、あれは結構青春ものみたいなところで結構面白いなと思いましたけど、
これ遠藤周作全然読んだことなくてさ、
はい、日本の中ではこうキリスト教文学者シリーズってのがありまして、
うん、
そのうちの一大一角ですよね。
他は誰がい
い？ね、今、すみませんか、名前出そうかと思ったんで、出てこないんだから、江戸川乱歩みたいな名前さんいるんだよ。
江戸川乱歩。なんか、親父に話したら、なんだっけ、第三の新人っていう人たちの、なんか、中の一人って言ってたけど、なんかね、
なんだっけな。
宮本さん、遠藤周作初めて読んだのって、いつ頃なの？
中学生ぐらいの時じゃないかな。
ああ、それは何？なんかこう、その、日本の文豪の中で読んでみようかなみたいな感じ。
あのね、昔ね、あの古本屋好きなんだけど、ブックオフができる前って、
ああ、
ブックオフが氾濫する前までって古本屋で安い本は古い本だったの。だから文学全集が安かったの、古本屋で買うときに。そうすると必然的に名作とか古典とか古い作家になっちゃうのよ。で、文庫本は高かったの、薄っぺらい、うん、箱に入った愛蔵版が安かったの。
あ、そうなの。
そうなの、昔は。
意外。
そうなんです、そっちの方がかさばるし、だからどうしても古い本を自分で買ってったのよ。
すごいね、神田とかだと今逆な感じだけど。
逆な感じ、うち結構あるのよ、あんたら愛蔵書って言っちゃってるから、そうなってる箱に入ってる本。
へ
え。読みづらいし、あの文字数も多いんで、三段組とかになっててさ、
あー、
こう右上からこう1段、2段、3段になってて、見開きで6段になってるようなやつね。
すごいね、なかなかおじさんにはちょっと目に痛い感じ
そうそうそう、
感じになってるやつだ
なってて、それがあるんで、結構それでもバーッと買っていく中で出てきたのが、
うん、
その中で、絵の字だから知らなかったよ。
あー、
うん、
じゃあ、どうぞ、ちょっと行っちゃおうか、山さんで。
あと、海と毒薬とかかな、家にあるレベルでいくと。
あ、
うん、
あの高野は知らないよ。
うん、知らない知らない。
あの遠藤周作っていうのは、うん、あのまあなんつうかな、まあコリアン先生っていうね、あの名前で、ちょっとおどけたなんかこうあのエッセイみたいなのも結構書いてる人って意味なんだけど、
う
ん、
そうそうそう、なんかあのおとぼけじいさんのとぼけ日記みたいな、そういうやつを書いてたね
そうそうそう、でそれとは別個に本人はクリスチャンで、
うん、
あの結構そのキリスト教に関係するようなこう、まあ、普通の小説みたいなのを書いてる人で、でこの人、まあ、まあ一番代表作と言われてるような、まあ、小説なんだよね、沈黙っていうのは。で、うん、で舞台はもう江戸時代です、17世紀。 まあ、ソムゴージーってほら、日本史なんかね、みんな習ったと思うんだけど、キリスト教が日本ではこう禁じられてたわけなんですよ。で、その頃は日本にはこのだってイエズス会っていうさ、組織があって、ほらザビエルとか言っちゃう、そいつらがこう創立メンバーでこう、まあ、ヨーロッパの最大のカトリックだったわけなんだけど、はい、での宣教師 の, このロドリゴとガルベっていうね、この真ん中2人に言いますけど、
はい、
で左側のアンドリュー・ガーフィールドっていうスパイダーアメージングスパイダーマンの主役です、
はいはいはい、
ここ で,、はい、で右側がアダム・ドライバーって言ったほらスター・ウォーズ の, カイロ・レンの役です。
おお、そうだよね、細長い
顔の感じが。そうそうそう、この2人が主役です。高田さん何も検索し
ちゃった。何も検
索しちゃった。そう、まあ、この2人が主役 でこの2人が日本に来るっていう話が、うん、まあ、この映画の話なんですよ、う
ん、この人たちはそもそも近況になっていることを知った上で、
そうそうそう、
あえて来る。
そう、
その
あ、そうなんだ。
もともとただ布教しに来たっていうことじゃなくて、うん、いつの間にか近況になったんじゃなくて、うん、あえて
近況になったし上後にあえてやってきた
っていうのは、そこに要は、キリスト教の、はあ、なんていうんですかね、その信者たちがいるわけですよ、うん、
は
あ、彼らたちはまだその迫害されていても信仰心を失わずにいるから、はあ、そういったその灯火を消さないために指導者となる灯台が必要だみたいな、うん、そういった宗教的使命感を持って、うん、潜入してくるっていうのが物語のスタートなんです
ね。そうそうそう、フェレーナっていうね、はあ、人がいて、でその人がね、ちょっと見えにくいかと、一番右にね、リーアム・ニーソンってシンドラのリストとかあるっていうね、
はい、
おっしゃられたシンドラってやつで、あの人が、まあ、このロドリゴとガルペっていうこの2人の主人公の師匠になる、
うんうん、
で、この師匠が先に日本に来てたわけ。
あ、で師匠はその今みたいなその弾圧される前にから来てて、
いや、弾圧される頃から来てて、
うん、
で先にあえて乗り込んでったわけで、その師匠以外にも、はい、他にも 何人もね、こう、来てるわけよ、日本に、布教に。
おう、
で、そしたら、その頃、イタリアかな、なんか、美術界かな、どこか忘れてたけど、その、なんかこう、噂が来て、何かって言ったら、そのフェレイラ師匠が、キリスト教を辞めたっていう噂が来るわけよ。
おう
あんなに信心深かったフェレイラ師匠がっていう感じで。え、そんなバカなんて、じゃあ我々が確かめに行くぞっていう感じで乗り込んで
る。布教に来たっていうよりも確認しに来たんだ
よ。2つ目的があるんだけど、その布教しに行くの、さっき宮山さんが言ったみたいに隠れキリシタの人たちに会いに行くのと、あとフェレーラ首相を探しに行くっていう2つの目的です、
はいはい、
全般的にこの宣教師たち、宗教家が主人公なので、その キリスト教を弾圧する日本当時の政府っていうのは悪として描かれているし、うんうんうん、それに対して信仰心を失ってしまう人たちも悪として描かれているから、まさか我々の師匠が裏切るわけはないみたいな、だからそういったマインドなんだよね、はい、
で、これね、まあ、実際にあった話なんだけど、うんうん、このロドリゴの、ね、モデルっていうのはジュゼッペ・キアラって実在の神父で、コシカの伝通院っていうお寺があるんだけど、そこにこの人のお墓があるんだけど、で、このスコセッシ、マーティン・スコセッシっていう監督、うん、この映画の監督なんだけど、この監督もクリスチャンなのよ、
うん、
で、1988年に原作読んでからずっとこの沈黙を映画化したいって思ってて、うん、で、今回28年をかけてやっと映画化できたっていうので、で、日本から結構キャストが出てて、まずこのね、吉次郎っていうのもね、うん、一番重要なキャラクターとして出てくるんだけど、これをやってるのが久保塚洋介くん。
へぇ、久保塚って出てるんですか。
久保塚がね、
どれだ、
これだ。
あ、はい
はい。で、あとね、浅野忠信でしょ。
浅野忠信はよく出るね。
浅野忠信、そうだね、浅野忠信は長崎の、役人の役になる、役なんだけど、
はい、
で、あと一世尾
形あー、隣、はい、
そう、一世尾形が、井上筑後守っていう長崎奉行っていうかね、はいはい、で、あと塚本慎也の監督ですね、
うん、
あと小松菜奈、
はい、
小松菜奈ですね、うん、あと加瀬亮でしょ、
うん、
とかで、まあ日本人のキャストがっていうか、ほぼこれ日本映画じゃねえのっていうぐらいすげえ日本人が出てて、うんうんうん、であと 驚いたのが、日本、大体外国人が作る日本映画ってちょっとおかしかったりするじゃない、うんうん、あのヤクザが異常にさ、なんかスーパーマン並みに強かったりとかさ、やつみたいなさ、そういうのが一切ない。もうすげえ日本だなっていうか、もうむしろ日本人が作った日本映画じゃないかぐらい、違和感も全く違和感がない感じで仕上がってる。まずそこにびっくりしたっていう感じだったけど。
あの、ラストサムライって映画もあるじゃん。あれも同じ感じだよね。
そうね、あれはあの西南戦争を、そのか、うん、ちょっとあのそこにトム・クルーズが実はいましたみたいなちょっと変な話なんだけど、
でも日本人の監督じゃないよ
ね。そうだね、あれはエドワード・ズビックって、あれもあの、うん、ハリウッドの監督、うん、
まああれはちょっとね、戦国自衛隊みたいなね
トム・クルーズがこう喜んでうわーって
あれはまあ面白い映画として見
る。こっちはまあ本当の話だからじゃあまずちょっとね、予告見てもらいましょうかね、はい、これね、はい、っていう感じです。
はい、
まあ、日本人キャストが花火勢ぞろいしてるっていう、はい、ね、見た顔がよくいるぞっていう、ね、感じでしたけどね、まあ、で、あの、まあ、ストーリーなんだけど、そのこのね、あの2人、さっきのほらロドリゴとね、あのガルペっていうのが2人があの日本に行く前に、はい、初めにマクモに行くのよ。で、そこで吉次郎っていう、さっき の、 あの久保塚君と会うわけ、うん、で、あの日本人がね、このマクモにいるからちょっと会ってみるかって感じで、そしたら吉次郎が俺も日本に連れてってくれっつって、うん、行くんだけど、で、この吉次郎の案内で、あの五島列島にね、潜入したら、この隠れキリシャンがいっぱいいるわけよ、うん、で、そこで、あー、このやっと来られましたなって、あの、うん、ね、あの神父様みたいな感じで来て、そうしたら、あのこの吉次郎っていうね、久保塚君がめっちゃ裏切るわけよ、うんうんう
ん、あの、なんていうんですかね、狂言回し役でもあるんですよね。どんな物語も出てくるんですけど、で、さらに断るたびに裏切っていくっていう、そうです、すっごい読んでてイライラするやつなんだけど
もうあの、どんどんどんどんね、あの、この、この、あ、なんつうの、このセ、ロドリゴとかを、うん、あの、こう、なんつうの、あの、ここにいますよみたいな感じで、こう、ガンガン裏切っていくわけ、うんうんうん、ね、だけど、
しかも昔のは時々助けてくれ、
ね、で、で、裏切ってくれていいんだけど、うん、ね、だけど、僕はね、神様をね、あの、あの助けが必要なんですって言って、行く、行くわけよ、ね、で、あの、で、この吉次郎に裏切られて、あの長崎奉行所に行くわけ、うん、で、長崎奉行所のその奉行っていうのがその一世尾形なんだけど、はあ、で、で、隠れキリシタンたちもこう一緒に捕らえられちゃうわけなんですよ、うん、はい、で、あの宣教師、その人たちに宣教師をね、もし出さないんだったらね、あの殺すぞって言われて、どんどん殺されちゃっていくんだけど、うん、はい、で、あの、そうしたらね、この一世尾形が、うん、そのこのロドリゴっていう主人公に会ったら、はい、あの、いや、お前がね、あの踏み絵するんだったら、はい、あの全員釈放するよって言うんだよ、
はい、
で、あの、でもロドリゴはしないわけ、はい、ね、いや、できませんよ、うん、で、そしたら隠れキリシタンを拷問するわけ、うん、こう、で、その拷問の方法がすごくて、うん、知ってるに言いますかこれ
方法、
あれ、小説で書かれてないの、これ、
いや、わかんない、てかね、あんま詳細まで覚えてないの。
あ、そう、このね、拷問がすげえな。
でもね、小説でも結構えぐいこと書いてあった気がする。
あ、この拷問の方法がね、穴ずりって言うんだけど。
あー、は
いはい、この穴ずり見てみましょうか、うん、何か穴ずり、
穴言う気はしてるよ、穴ずりの知らない、ね、あの、八つ墓村みたいな
映像が初めて
これはね、あの、人間を逆すずりにして、あの、こえだめの中に首を突っ込むっていう方法なんだけど。
あ、で、こえだめなんですか、首から
下。そう、首から下が中がこえだめになってて、はい、で、こえだめな、で、このままやったらさ、すぐに人間って逆すになったら死んじゃうじゃん、うん、で、だけど、すぐに死なないように、ここの、ここ頸動脈のところちょっと切って、ここから血を流して頭に血が上らないようにして、で、ずーっとその声、苦しみをずーっとこう、はい、出すっていう、とんでもない
地獄だ、
地獄がえぐい方法やってんだけどでね、まあ、こんな感じのやつが続くんだけどで、あの、さっき言ったさ、うん、あのフェレーラ師匠いるじゃないですか、うん、フェレーラ師匠に会えるのよで、そしたらフェレーラ師匠ね、あの、会ったら日本の坊さんになってる、
うん、
でその坊さんが、あ、切れた、これ感じになってて、おい、師匠みたいな感じで、なんかどうしたんすかみたいな感じで言ったら、いや違いますよ、私はフェレーラではありません、サバの中庵ですって感じになってて、えって言って、いやフェレーラ師匠って、なんでこんなことなってんすかって言ったら、みたいな感じになってて、で、まあこんなね、こうひどいことになってんのに、なんで神様はね、私はこんなにね、祈ってんのにね、なんこんなひどいことになって何にもしてくれないの、なんで神は沈黙してるのっていう、沈黙っていう話なんです、うん、いや、宮山さんこれ、見てどう思った、なんか宮山さんのこの小説の感想っていうかさ、
あ、この小説の感想、うんうん、あ、そうね、基本的に俺はこれは、うん、あの青春ものとして捉えてます、この小説は。
あ、なんか前そのこと言ってた
ね。うん、あ、てかね、遠藤周作が基本的に青春もの作家なんですよ、うん、これもその宗教的使命感に燃えた若い2人が自分の信じる信念に突き従って行動していって、うん、困難にぶつかったり打ち負けたりするっていう人生を描いてるっていうことをまず考えておりますので、その意味ではどちらかというとこうハッピーエンドになりづらい、うん、流れの、でもそういったものもあるから、うん、まあそういった青春ものっていう捉え方ですね。
あ、まあ多分非常に若いんだよこの二人、なんかね、こうなんか一応キリス駆け出しのクリスチャンみたいな宣教師みたいな感じだから、うん、ね、こうやっとね、こうもう命かからがらがらやっぱ日本に連れ続いてね、そうしたら隠れキリスチャンの人たちがね、あっつって、やっと来てくださいましたわって感じで、ね、いやちょっとうちに来てちょっと食べ物食べてくださいって、うん、おすもつなもんですけどって言って、はっ、やっとありがとうございますって言って出されて、ですぐはっ、まあまあって言ってくれて、そしたらそこで隠れキリシタンの人たちが出てくるって見て、あって慌ててこう祈るみたいな、それちょっとなんかこう 若さみたいなところも見えて、なんか危うい教の頃も見えるんだけど、で、俺ね、こう見てね、だんだんね、なんかこのね、なんていうかな、まあひどい目に遭うんだけど、確かにこの宣教師が、この逆にね、俺このロドリゴこそが狂信者で、このなんかその盲人組が見てるうちに俺だんだんね、ずっと後半ずっと笑ってたんだよ、なんかね、こう笑けてきて、これなんでかっつったら、このね、長崎奉行のこの一世尾形でいいんじゃん、うん、さっき井上筑後の神ってね、うん、この人が、まあ要はいかにもさ、こう弾圧してる厳しい側の人だからさ、うん、すげえなんかさ、こらーみたいな感じで来るかと思うじゃん、うん、じゃないんだよ、うん、なんかこのロゾリがあったら、いやー大変だったね、外国からここまで来たのなって、いやもうほんとね、長旅でね、もう大変だと思うけど、まあとりあえずちょっと休んでくれよみたいな感じで来るんだよ、で俺と思ってさ、そうしたらその、いやー君ね、大変だったの分かるんだけど、うん、君ね、キリスト教は信じるのはいいんだけど、日本にはこうキリスト教ってこうあんま合わないからやめてくんないかなーみたいな感じの言い方をするわけ、うん、いや日本にはさ、日本の神様がいるから、うん、いや君が信じるのはいいんだけど、ちょっとやめてくんないかなみたいな感じの言い方を一世の方が、一世尾形で言うのよ、う
ん、で、やってくれて
るで、こっからね、この一世尾形とこの浅野太郎が、うん、なんていうかな、こう競技放送みたいな感じの会話になってるわけ、うん、さっきほら、転ぶのだ、なんとかみたいなこと言ってたけどさ、うん、で、そこでね、こうキリスト教ってそもそも何なのっていうか、キリスト教のなんつうかな、例えばアダムとかさ、イブとかいいんじゃん、うんうん、アダムとイブがいて、エデンの園でリンゴを食べてってことが、とかアホかみたいなことをなんかこう問い詰めていくわけね、うん、この日本側の役人が、うん、で、このなんかこうその万能の神がこうね作ったアダムとイブがこうなんで神に反乱を起こすんだみたいなこととか、うん、で、それでの神様ね、怒ってんじゃないかよって、わけわかんないじゃないかみたいなね、うん、あとその知恵の実作ってたの神様なりに食べちゃいけないんだな、初めから置いておくなよとかね、うん、あと、なんだっけな、あと 万能の神様は陰人だったら、もうなんでこんなにこう人間が苦しんでんの、おかしいじゃねえかって、最初から天国に行けばいいじゃんみたいな、ね、こんなところで何やってんのみたいな、こう、ね、やり方で回り黒いしみたいなね、こういう、こう、ね、ちょっとこうロジカルシンキングな感じでこうさ、問い詰めていくんだよね、この宣教師のことを。キリスト教ってこう、わけわかんないよね、みたいな。で、で、一世の方がなんでこういうこう、理論的なね、こう話し方ができたかって言ったら、その頃に日本にも儒教っていうのがあったわけなんだ、で、新井白石っていうね、まあ、儒学者が有名なんだけど、でその人が西洋紀聞っていう本を出してて、でその中でそのキリスト教に対する反証を研究してたのね、はい、でその中でそのいわゆる聖書の中で書かれてるノアの方舟とかさ、はい、あとモーゼとかさ、科学的におかしくねみたいなことをさ、ずっとこう研究して帰ってるわけ、うん、まあ、だから、まあ、よく戦前でもこう日本人は天皇神様とか思ってたとか言ってるけど、うん、まあ、実際は明治もそれ以前も日本は天皇神様なんて思ってなかったしさ、うん、実際そのキリスト教の方がこう空想的なことを言っていて、日本人の方が倫理的な思考をしていたっていうことが、まあ、研究でも分かっているわけだよね、うん、で、木原助がこのさっきのさ、師匠いたじゃん、うん、フェレイラ師匠が、いや、三の宗教ですって来て、で、いや、どうしたんすかみたいな感じしたら、その、いや、日本人にはね、日本にはキリスト教は根付かないんだよ、うん、っていう話をするわけよ、そのフェデラル師匠が、うん、で、それなんでかって言ったら、日本にはこういう、その、なんか原理主義が理解できないんだよ、うん、っていう話をするわけよ、うん、で、それは隠れキリストの人たちもみんなね、あー、神父さん、神父さんって感じで言ってるけど、うん、それもマリア様とキリスト様とか言ってるけど、うん、それも日本では神様は大日位って言うんだっていう、言うわけ、うん、見ろって、あそこに太陽があるんだ、大日位なんだよっつって、うん、神様ってのはで、太陽を指すわけよ、うん、で、日本はそういわゆるその多神教の国だから、うん、キリスト教の神様もいるんなら、もういろんな神様の中の一つになっちゃうんだよってみたいな話をするわけで、そういう精神的な上場のある国ではこうキリスト教みたいな考え方自体がそもそも表面的には理解できても根底的には理解できないんだみたいな話をそのフェレル師匠が言うわけ、うん、で、でもこうロドリゴはね、うん、こう自分がこう日本で絶対にキリスト教を広めるぞみたいな話で来てるから、うん、こうだったらでもしね、キリスト教がもし広められないんだったら、うん、キリスト教は絶対に世界の統一の世界の真理なんだから、それが広められないってことは絶対にできませんよみたいな感じで力説するわけ、うん、でもそれはちょっと日本人的にはなんかできねえなっていう感じがこう見てて思えてくるわけよ、うん、このキリスト教を信じなさい、絶対に神だから信じなさいみたいなこととかさ、うん、でこの原理主義ね、このキリスト教は神様はキリストが一人で、それ以外は認めないっていうのはこうなんか日本人には無理だわって感じになんかさ見ててなんかだんだん思えてきて、もうなんかもうなんかこうやってこのが無理に異邦人になってる人たちがなんかこうさもうだんだん笑えてきてさなんかさで なんていうかこのなんつうかなこう逆に傲慢さその自分
が信じてるものは相手も理解して信じてくれるだろう
っていうさ、その未開の日本をキリスト教で導いてやるよみたいなさ、そのなんかこう、この感じっていうのがさ、オウム真理教とかもさ、アサラが絶対の神で周りは全員敵だみたいなさ、その原理主義的な考え方みたいなさ、そういうなんか傲慢さみたいなのがなんかさおかしいなって思ってて、で、ほら、俺がさ、前さ前話したじゃん、俺のデートに誘った女の子から宗教を勧誘されたからさあれもさ、日本が沈没するのよってこれ信じなかったら日本が沈没するなみたいなさそういうなんかこう、なんか原理主義の強引さみたいなさで、なんかこう自分がさ、人に宗教を押し付けるっていう感覚がないからこうなんかロドリゴがさなんでそんな悩んでんのみたいな感じにさ、うん、思えてきてさだんだんこうなんか異常にこう固執してるこのロドリゴがちょっとおかしく思えてきて、うん、なんかだんだん笑えてくるっていうかさ俺はね、うん、でこの自分の考えを他の国にこう押し付けるっていう考え方自体がなんかこう今のさアメリカとかさもうてかそのまさになんていうの中東とかをさ、うん、の部族社会に民主主義が絶対だからって感じで押し付けたりとかさ、うん、グローバリズムとかさ勝手に国境線引いたりとかそういうのもさ、うん、もう全部なんかこういうところに通じてんじゃねえかってなんかだんだん思えてきて、
それはキリスト教批判ですか？
キリスト教、だから別にキリスト教キリスト教でいいんだけど、お互いのこうなんていうかこう考えをまず認め合うところが始まないと、オチが絶対なんだから、オタクもこれを絶対信じなさいよっていうところ自体がちょっとどうなのかなみたいな感じ、なんかだんだんこれ見て思いきてさ、でこれなんかさ、ちょっと身近な話で言うとさ、例えばさ、アップル信者とかもなんかそうなんじゃないって思うんですけどさ、例えばタカさんがさ、三山さんがガラケー使ってる頃にさ、絶対スマホいいからみたいな感じでさ、スマホを絶対に使いなさいみたいなこと言ってるのもさ、これもなんかある意味こうなんかアップル原理主義とかスマホ原理主義みたいなところもさ、ちょっとなんか似たようなところもあんのかなって思ってさ、
それはこの映画とかそんなに深い話じゃなくて、好きなものを押し付けてるだけだけ
ど、でもさ、つまりそのなんていうかこう、その自分が考えてるものが相手に受け入れられなかったら怒るっていうさ、のがなんかこう、
だからその、まあ、自分の話でこう巻き取ると、うん、そういうのっていうのが結構青春映画の特徴だと思うんだよね。自分はこれがいいと思ってて、相手に最適じゃなくて、それをどうしても自分の価値観を一方的に押し付けてしまって空回りしている、でさらに見返りも求めていて、俺こんなにお前のこと好きなのになんで俺を振り向いてくれないんだよっていう沈黙みたいな、そういうところみたいなところはあるかなとは思いますけどね。
確かに確かに、俺の恋愛観そのものが確かに見返りも求めて
る。しかも結構確かね、これ一番最初ね、この彼らはね、スペインだかポルトガルだかの進学校を卒業したてなんですよ、でまずマカオに来るまでもう一回どっか寄ってきてるんですね、南アフリカ経由で来るから、でもう海を越え山を越えて、で一回インドがなんか来て、マカオに来て日本に来るんですよ、でそんだけのこの情熱、そのまあ すごい雑い言い方すると、その何のあれもないその無駄なものに対するこの熱い情熱で一心を投げ打ってくるんだよね、でそのままの勢いでこうバーッとくるわけですよ、でさっき伊沢さんも言ってたんですけど、日本人ってもうちょっと受け入れる側ってちょっと転換してるだけなんですよね、なんか生きた仏様が来たみたいな、まあ、そのノリでやってるから、そこに対するこうズレもあって、でなんかね、しかも若いから生活習慣の違いもあって嫌になっちゃうんだよね、なんでこいつらは低能なんだみたいな、そこら辺は結構若手に通じるんじゃないかなっていう、
なんかね、このキリスト教の村に来るときに、みんなね、なんかこう、なんかください、なんかくださいって言って、で、なんかくださいってのは、なんかこう、なんつうかな、数珠とか持ってるんだけど、そのキリスト教師とか、で、続いて、じゃあちょっとこれ一個一個あげようかってバラしていくか、はいっつ、はいっつ、はいっつ、あ、その目に飾ってるもの、それもちょっと、はい、はい、はい、はい、って、で、つまりこれでなんかこう偶像崇拝っていうかさ、この日本人ってなんかこう目の前にある何か、例えばトイレの神様でもそうだしさ、あの便所のそのいろいろなものにいる日本ではいろんな神様がいて、それぞれのところにあってそれを祈ることがっていう概念があるところに、そうじゃなくて、この概念としての神様がいて、それが絶対神なんだ、自分はその神様と契約してるんだっていう概念自体が、なんか隠れギリシャの人も実は理解できてないんじゃないのみたいな話
さ、まあそうですね、あと、あと背景で言うことで言うと、当時っていうのは西洋列強側というか、にまだなってないぐらいの大航海時代ぐらいあれなんだけど、行くと、最初にキリスト教を広めようとしたのね、でその後にそこを経済的にその利益を得ようっていうところがあったんで、その若い新学校、新学校、神浜学校ね、神学校を出た人たちってかなり洗脳されてロールアウトされてくる、一番最初にバーッといくから、だから結構結構過激なこともいっぱいあったらしいんだよね、っていうのはちょっと、あと今ちょっと見て映画として見てて思ったのは、交渉するときに英語って気になってるね、英語で喋ってるのおかしくねっていうのは、
あ、だからなんか長崎奉行で、でその日は英語が話せて理解、ソムスとかも理解できてから、それ
がその違う、ポルトガル語でしょって、
あ
当時アメリカはまだ発見されてないし、
公用語がね、
発見された直後だし、まだインディアしか住んでなくて、当時イギリスっていうのはもうジャック極な弱い国なわけだよ、公用語として英語を初めて知ったのって福沢諭吉なんだよ、日本人。
あ、そうそう、福沢諭吉の俺、自伝漫画で、一生懸命ポルトガル語勉強してるんだよね、 で、その後に、今は英語で、これからは英語ですよって言って、英語なんすかそれみたいな。
そうそう、オランダ語なんでね。
オランダ語か。
尾形公安の塾で大阪で勉強して、意気揚々と江戸に出てきて、よし、本場の英語ね、こあの欄語を見てやろうっつって、横浜に行こうって、横浜行ったら、一字も読めねえっつって、帰ってきて、英語塾を開いたのが慶応技術大学になってるんですけど。
あの、なんだっけ、この間ほら、風雲児たちっていうさ、NHK でドラマがやっててさ、それ何かって言ったら、なんだっけ、源太郎っていう人のさ、漫画を原作に三谷幸喜がドラマ化したやつで、解体新書をさ、日本人がさ、想像とさ、だけでさ、全部解読して、あれ面白かったんだよね。多分これはこれだから、こういうことを言ってるんだ、みたいなさ。
解体新書のね、みんなで頑張ってやったってのは面白いよね。
でも前の良太が、この翻訳だったらまだ未完成だから俺は名前は載せられんって言って載せなかった。で、結局なんだっけ、もう一人誰だっけ、杉田の名前が有名になっちゃったみたいなね、話もね。
ちなみにさっき のキリスト教文学者の思い出せなかった件、思い出しました。指名はついてなかったよ、内村鑑三。
あ
で、
内村鑑三ってだってもっと前の人でしょ。
もっと前の人、
ニトビ謎の親友だよ。
そうです、ニトビ謎の友達で、あれは彼はあれですよね、北海道でクラークスのところの弟子で、あそこでキリスト教になった人なんですね、で一応その後いろいろ作品をした中で、これ何を知ったのかっていうと、代表的日本人を読んだんですよ、内村鑑三の。これは何かっていうと、内村鑑三ってその後、キリスト教になって、三部をこう、いろんな本を書くんだけど、海外の人に日本人の考え方を理解してほしいっていうので、日本人の代表的な人物を海外向けに書いたのが代表的日本人っていうのがあって、これが面白いですよ。で、これはね、内村鑑三はもともと俺ね、遠藤周作の並びで買って読んでたのね。で、ある時に大人になってから、上杉鷹山って言った の。江戸時代にさ、米沢藩の財政を立て直した人なんだけど、これがほら、日本人より海外の経済とか大統領とかが一番日本人の好きな、一番日本で好きな有名人誰ですかって言ったら、皆さん鷹山って言うっていう。で、一応これの発端になってるのは、内村鑑三が書いた中に西郷隆盛とかの並びで上杉鷹山書いたんですね。っていうのがあって、知らなかった、だったんですよ。話はちょっと関係ないですけど、この間僕北海道行って、ちょっと時間あったから、札幌の時計台に行ったんですね。で、札幌の時計台、その時計台の歴史があるんだけど、あそこにかつてそこにいたいろんな人たちが なった中で、ニトビナゾとか内村鑑三がいて、僕後で知ったの。ここでキリスト教になったんだっていう。これさっきのその遠藤周作の並びで古本屋で買ってたのと、その掲載誌の中で上杉鷹山を海外に紹介した人っていう頭だったんだけど、この北海道開拓の中でクラックスで、キリスト教になったんだって最近知った事実。
ちなみにこの遠藤周作もさ、本当はクリスチャン、でもずっとクリスチャンで、では神父かなんかになりたかったのかな、でもなんかこう、クリスチャンなんだけど、その結構ね、勉強ができなかったらしいんだよね、なんかね、その同世代の文学者と比べて、で、なんかこう、キリスト教を信じると、すごいなんかこう、清廉潔白な存在でなきゃいけないのに、自分の中での、こう、なんかこう、なんていうの、俗世間的なものっていうかさ、そういう怠惰な自分が出てきて、でこれは何なんだろうみたいなことを描いたのが、さっきの吉次郎なんで。で、吉次郎ってつまりよく裏切るじゃん、つまりユダなんだよね、あれってね。でユダってキリストを裏切ったんでしょ、キリストを裏切って、でも実はユダこそが本当の原理主義者なんじゃないかっていう話があって、つまりその他の隠れキリシタの人たちはこう本当 その神とに自分が契約されているっていう概念が分からない今は何か助けを求めてキリシタになってるけど、吉次郎は裏切るけど、でも何回も何回も自分は許してくれ、自分は神に愛されていますかみたいなことを聞きに行くのは本当に心の中で原理主義者だから、あいつこそが本物のキリシタンだってい いうところで描いてるっていう、その人間のその弱い部分と そういうキリスト教に展開した人物を体現したのが吉次郎だっていう感じなんだ。
大体わかりました。はい。
まあ、面白かった。
面白かった。すげえ面白かった。これ、多分見た直後に宮本さんに、いや、面白かったよって話をしたと思うんだけど。
そうだっけ。
その記憶すらね。
だからなんかこう、逆にこう、海外の監督に日本っていうのは何なのかとか、うん、日本人の考え方とかそういうのってのは何なのかみたいなことを逆に教えられるみたいです、うん。なんか意外な感じで、あの、俺全然映像しなくて読んだことなかったけど、うん、もう非常に面白かった、ね。うん。っていう感じ。
はい。
以上、はい、私の今年おすすめ5本、うん、なんか見たいのありました。
いや、あの最初に紹介されたもうタイトル忘れちゃった
スノーデン。
スノーデン、
そう、中さんはね、スマホとかね、いっぱい使ってるからちょっと
は、もう今日にでも見ようと思って。
あ、マジですか、ぜひ、
うん、さっきもあの Google プレイで見つけたんで。
あ、マジですか、うん、いやあれはハラハラしたね。
初めてです、あのこういう話を聞いて。よし見ようと本当に思ったの。最初でよかった。体力がある。
マジですか。
もう俺には。
すみませんね、私もあのお付き合いいただいて、私のこう談話に。ありがとうございました。
じゃあなんか英語、映画の話終わりでしょ。
うん、あ、違う。
来年のやつ、まあ、あとずっとバランス出す、まあ、そんな感じです。
はい、
はい、じゃあ以上、沈黙でした。
はい、
ありがとうございました。
はい。